Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verses 26 to 27.
ルカの福音書8章26、27節を開けてください。
They sailed to the region of the Gerasenes, which is across the lake from Galilee.
こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。
When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs.
イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に憑かれている男がイエスに出会った。彼は長い間着物も着けず、家には住まないで墓場に住んでいた。
The title of today's message is Challenges We'll Face When Going Forth with the Gospel.
今日のメッセージのタイトルは福音を伝えに出て行って直面する難題、難しい課題、難題です。福音を伝えに出て行って直面する難題。
Today is the fourth message on a section of scripture that goes to the end of this chapter about Jesus' outreach to the people on the other side of the Sea of Galilee.
今日はイエスがガリラヤの向こう側へ渡って教えを広める内容の4回目になります。この話は8章の最後まで続きます。
In Luke, this area is called the region of the Gerasenes. It was an area populated with many people who followed Greek and/or Roman culture.
ルカの福音書では、その地方をゲラサ人の地方と呼びます。読んでいます。そこはギリシャやローマの文化をフォローしていた人たちがたくさん住んでいたところです。
So it was a mission to Gentile territory that Jesus and his disciples were on.
ですから、イエスと弟子たちは、異教徒たちが住むところへ伝道しに行ったということです。
So far, we've looked at the journey they made across the lake, the challenges they faced on the lake, and the growth needed to effectively minister the gospel.
ここまで、イエス一行が湖を渡っていくのを見てきています。湖の上での困難、そして効果的な福音宣教に求められる成長の領域を見てきました。
In today's verses, we are looking at what happened after the storm was calmed.
今日は嵐が収まった後に何が起こったかを見ていきます。
That is, they arrived safely on the other side of the lake.Only to face a new set of challenges.
湖の反対側に無事に着きはしたものの、今度は新たな難題に出くわすのです。
So often in life, once we overcome one lot of challenges, new ones arise in their place.
私たちの人生において、一山乗り越えたのに、また新たな難題が起きるということはよくあります。
From today's verses, we can find four challenges we'll face when we take the gospel into new territory.
今日の御言葉に、私たちが新しいところへ福音を伝えるときに直面することになる4つの難題、難しい課題を見ることができます。
Let's look at these now.
では、それらを見ていきましょう。
The first challenge we'll face is leaving our comfort zones.
一つ目の課題です。難題です。それは居心地の良さから踏み出す。居心地の良さから踏み出すこと。
the first part of verse 26, well, verse 26 says, they sailed across the region of the Gerasenes, they sailed to the region of the Gerasenes, which is across the lake from Galilee.
今日の御言葉26節に、こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いたとあります。
The name of this place, Gerasenes, links back to a Hebrew word which is translated into English in the Old Testament as Girgashites.
このゲラサ人という名前ですが、旧約聖書のヘブライ語に出て、あ、旧約聖書に出てくるヘブライ語、ギルガシ人の訳に遡るものです。
The Girgashites were one of the Canaanite tribes who inhabited the promised land before the Israelites.
ギルガシ人というのは、イスラエルの民が約束の地に入る前に住んでいたカナン人の中の一つの部族なんです。
God said of these tribes that he would drive them out of the land and the Israelites should have nothing to do with them because these people had become very evil.
神はカナン人の部族たちを約束の地から追い出すこと、そしてそのカナン人たちとイスラエルの民は関わりを持ってはならないと言われました。それはこの民族がとても邪悪であったからです。
Now, whether the people living in that area during Jesus' time were descendants of the Girgashites of the Old Testament times or not is unknown.
イエスの時代にそこに住んでいた人たちがこのギルガシ人の祖先であったかどうかは明らかではありません。
However, I'm sure because of the name used for this place, it may have been a place that good Jewish people were uncomfortable about going to.
ただその地方の名前のゆえに貧困の良いユダヤ人たちがそこに足を踏み入れたくなかったのは確かです。
And it was definitely a place of different customs and culture than the other side of the lake.
そこは、湖の反対側ですが、その習慣や文化は全く異なっていたのです。
Let's turn to Acts 26 verses 16 to 18.
では、使徒の働きを見ます。26章、16節から18節です。使徒の働き26章16節から18節です。
Now, get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and will see of me.
起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれからのうち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。
I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them.
私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす。
To open their eyes and turn them from the darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me.
それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。
If you think about Paul who declared himself to be the perfect Jew in his past, taking the gospel to the Gentiles would have been going totally out of his comfort zone.
パウロは自分のことを、自分の過去の自分を指して生粋のヘブル人と語りました。そのことを思えば、パウロが異教徒に福音を伝えることは、まさにパウロにとって居心地の良いとこから出ていくことということになるわけです。
When we go forth into new territory with the gospel, we are going to face circumstances that take us out of our comfort zones too.
この私たちも福音を伝えるために新しい場所へと足を踏み出すと、それまでの居心地の良さが全く新しい状況になってしまうんです。
These are the times that we have to learn to rely on God all the more, and our faith is strengthened.
でもその時こそが、それまで以上に神により頼むことを学ぶ時となって、信仰が強められるんです。
Are you ready to go forth with the gospel?
あなたは福音を伝えに出ていく用意ができていますか?
Then be ready to be taken out of your comfort zone.
できていれば、居心地の良い状態から出ていく用意が必要です。
Start seeing your faith increased.
自分の信仰が大きく成長するのを見ていきだします。
アーメン。The second challenge we'll face is meeting satanic opposition.
直面する難題、難しい課題の二つ目は、サタンの抵抗に遭う。サタンの抵抗に遭うです。
When Jesus in the first part of verse 27 it says, When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town.
今日の御言葉27節に、イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会ったとあります。
Imagine that you're going into a new territory with the gospel, and the first person you meet there is a demon-possessed person.
想像してみてください。福音を伝えに新しい場所へ行って、そこで最初に出会ったのが悪霊に疲れている人だったらどうですか？
Satan tries desperately hard to hold on to his ground against the advance of the gospel.
サタンは福音が前進してくると、それに対抗して自分の土地を必死になって守ろうとします。
It seems the harder that Satan tries, the bigger the end result will be in God's favor.
でもサタンが必死になればなるほど、その最後には神の優勢勝ちになるのです。
It's often when we are so close to a big harvest of souls for Jesus that Satan attacks us hard.
魂の救いの収穫が大きいものであると、サタンのアタックは激しくなります。
These attacks might come from those who openly show signs of demonic influence, or it may be more subtle.
そのアタックというのは、明らかに悪霊によるものと分かる時もあれば、巧妙なものだったりもします。
Let's look at 1 Corinthians chapter 16 verses 5 to 9.
ではコリント人への手紙を見ます。コリント人への手紙第1:16章5節から9節です。 コリント人への手紙第1:16章5節からです。
After I go through Macedonia, I will come to you, for I will be going through Macedonia.
私はマケドニアを通って後、あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから。
Perhaps I will stay with you for a while, or even spend the winter, so that you can help me on my journey wherever I go.
そして多分あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。それはどこに行くとしてもあなた方に送っていただこうと思うからです。
For I do not want to see you now and make only a passing visit. I hope to spend some time with you if the Lord permits.
私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるなら、あなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。
But I will stay on at Ephesus until Pentecost.
しかし、五旬節まではエペソに滞在するつもりです。
Because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me.
というのは、働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。
When the harvest is great, so is the opposition.
収穫が大きいと抵抗も大きいのです。
I've met people who have obviously been under demonic influence.
悪霊の影響を受けていると明らかに分かる人たちに私は出会ってきました。
Other times, Satan has sent demons to disturb me in my dreams.
また、サタンが夢の中で私を攪乱しようと悪霊を送ってくることもあるんです。
However, by far the biggest opposition is by people who look normal but are so indoctrinated in the world system that they try to.Stop us from going forth with the gospel.
でも最も大きな抵抗は実はこの世の仕組みを教え込まれたごく普通に見える人たちなんです。
But remember, no matter how big the opposition is, God is greater.
でも私たちが心に入れておくべきことは、どんなに抵抗が大きくても神の力はそれよりもはるかに勝ることです。
And here's three Bible verses you can write down that when you're under attack from the enemy to look up.
皆さんが抵抗にあった時に見てほしい御言葉があります。
Or even memorize them now so that when you do come under attack, you'll know and be able to stand strong. And these are 1 John 4:4 Psalm 135:5 And 2 Chronicles 32:7
第二歴代史32章7節です。
And I recommend memorizing these verses because they will help you to stand strong when you see the enemy coming.
ぜひ今紹介した御言葉を暗記してみてください。助けになります。
God is greater.
神はどんな抵抗よりもはるかに大きいのです。
He will help youOvercome everything that Satan might put in your way.
あなたの進む道に サタンが何を置こうと神は乗り越えさせてくださいます。
Fear not.
恐れないことです。
He who is in you is greater than he that is in the world.
あなたのうちにおられる主はこの世のものよりずっと強い方なのです。私のうちにおられる方はこの世のものより強いのです。
アーメン。The third challenge we'll face when going forth with the gospel is culture shocks.
三つ目です。福音を伝えるとき直面する難題、その三つ目はカルチャーショックです。
The second part of verse 27 says, "For a long time this man had not worn clothes or lived in a house."
今日の御言葉27節に彼は長い間着物もつけず家には住まないでとあります。
While we know this guy is demon possessed, in this part of the verse we can find something else we are often confronted with when taking the gospel to new places, culture shocks.
この男は悪霊に疲れていたわけですが、ここからは他にも分かることがあります。それは福音を新しい土地に伝えるときによく直面するカルチャーショックです。
Jesus and his disciples were facing this crazy, naked and probably very smelly guy.
イエスと弟子たちは気が狂った裸の、そしてとても臭かったであろう男に出くわしたのです。
When we are in a new territory with the gospel, we might come across many strange things we are not accustomed to.
私たちが福音を伝えるのに新しいところへ行けば、たくさんの慣れない変わったことに出くわすものです。
Things that might shock us because they are not the kind of things we saw at home.
それは自分の住んでいたところには存在しないためにショックになるのです。
And along the way, we might meet many different kinds of people.
そこでは違う種類の人たちにも出会うことになります。
We don't have to agree with everything they do, but we need to show them love and acceptance as they too are created in the image of God.
そういう違う人たち、違う種類の人たちに何もかも自分が合わせる必要はありません。でも彼らも神がご自身をイメージして作られているのです。
That our aim is that they too may find salvation in Christ.
ですから愛を持って受け入れることを示すことが大切です。それが神の救いへとつながっていくのです。
Let's turn to 1 Corinthians chapter 9 verses 20 to 23.
では、コリント人への手紙第1、9章、20節から23節を見ます。
To the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law.
ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。
To those not having the law, I became like one not having the law, though I am not free from God's law, but under Christ's law, so as to win those not having the law.
律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。
To the weak, I became weak to win the weak. I have become all things to all people, so that by all possible means I might save some.
弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。
I do all this for the sake of the gospel that I may share in its blessings.
私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。
Sometimes what other people do may shock us.
時に他人のしていることにショックを受けたりもします。
The Bible gives us standards of right and wrong, but within those standards there is space for much diversity of language, culture, customs, and manners.
聖書は善悪の基準を教えています。言葉、文化、習慣、マナーの多様性はその基準内に位置するものです。
When reaching out to others who have different languages, cultures, customs, and or manners, we should try to adapt to reach them insofar as we are not breaking God's standards.
ということは、言葉、文化、習慣、マナーの違いというのは、マナーの違う人に福音を伝えるとき、神の善悪の基準を超えない限りは、違いは受け入れるべきなのです。
Problems occur when we think of our own culture, customs, and our manners as being God's standards when they aren't.
自分が自分の文化、自分の習慣、自分のマナーこそが神の基準だと考えてしまうと、問題が起きるんです。
Let's like Paul learn to be flexible in culture, custom, and manners so we can reach as many as possible with the gospel.
パウロが文化、習慣、マナーに適応していったことを学んで、多くの人に福音を伝えていきましょう。
アーメン。The fourth challenge we'll face when going forth with the gospel is confronting the unclean.
福音を伝えに出て直面する難題の四つ目、最後です。汚れているものに向き合う。汚れているものに向き合う。
The thirdPart of verse 27 tells us, but had lived in the tombs.
今日の御言葉は27節に、墓場に住んでいたとあります。
According to the ceremonial law, going to graveyards or tombs would make someone unclean.
儀式に関する旧約の律法によると、墓場や 墓石を訪れると人は汚れるとされていました。
Even touching someone who is unclean would make that person unclean as well.
清くない人、つまり汚れている人に触ると自分も汚れるものとされたのです。
We also know that another term used for demons in the Bible is unclean spirits.
聖書は悪霊のことを汚れた霊とも言っています。
So here is Jesus and his disciples confronting someone who is unclean according to their law.
ですから、イエスと弟子たちはこの時彼らの律法からすれば汚れているとされる人間に人物に直面したのです。
Well, many of us would be totally scared in such a situation. Jesus meets the man without any fear, and he had a heart full of compassion for him.
もし私たちが その状況にあったら、ほとんどは恐れを感じてしまうのではないでしょうか。でもイエスは何の恐れもなく、心からその男を憐れまれたのです。
Let's look at Romans 14, verses 14 to 19.
ローマ人への手紙を見ます。ローマ人への手紙14章、14節から19節です。14章14節。
I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself.But if anyone regards something as unclean, then for that person it is unclean.
主イエスにあって私が知りまた確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただこれは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなのです。
If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not by your eating destroy someone for whom Christ died.
もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ばさないでください。
Therefore, do not let what you know is good be spoken of as evil.
ですから、あなた方が良いとしている事柄によって、そしられないようにしなさい。
For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.
なぜなら、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。
Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval.
このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。
Let us therefore make every effort to do what leads to peace and mutual edification.
そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを、ことと追い求めましょう。
By Jesus' time on earth, the way the ceremonial laws were interpreted had gotten to the point where they had caused people to become more and more isolated from one another.
イエスがおられた時代の儀式に関する律法は、人と人をより遠ざけてしまう解釈がなされていました。
People tried so much to keep themselves ceremonially clean at the expense of sometimes even showing compassion to others.
人々は自分を儀式的に清く保つために他人を憐れむことを犠牲にしてしまったのです。
However, what we see Jesus doing and Paul teaching is the opposite, that we should try to live in a way that is loving to others.
でも、イエスとパウロの行動はそれとは正反対です。この私たちも、二人のように人を愛する道を生きていくべきです。
Rather than letting these things tear us apart, we should, in love, let these things bring us to greater unity in the Spirit.
律法のせいで分裂するのではなく、愛をもって霊による大きな結びつきを持つのです。
Nowadays, the customs might be different than back then.But we still might do things which, although they are not against God's laws, they cause offense to others.
今はその頃の習慣とは違います。でもやはり神の律法に反しはしないけれども、人に嫌な思いを抱かせることを人はしてしまっているのです。
Others might do things which cause offense to us.
また他人から嫌な思いをされることもあります。
We have to learn to confront these unclean things in a loving and compassionate way so that we all can grow closer to Jesus.
清くない、汚れているというものに対して愛と憐れみを持って接することを学ばなければなりません。
アーメン。
Okay.